このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
武田です
。山口誠二です。故障ではありません。
はい、撮ろうかなと思ってたんだけどね、周りでまたカーカーカーカーうるさいからね、私が代わりに、皆さんのセミとかね、鳥さんたちの声をお届けしましたよ。お元気ですか？
武田さんは間違いなく元気やね、それ。
元気ちゃうのよ、これがね、ほんまに。先週ね、はい、久々のジンマシンというものになってしまいまして。
お
ぉ。
ジンマシンはなんか原因、分かってますの？何食べたとか。
いやー、食べたからちゃうやろね、これは。お疲れだね。
疲れ。
この前、ちょっとね、胃薬をずーっと飲んでる時期があってね。
体調には波があるんですね。
ダウンが。もうね。ねえ、皆さん大丈夫ですか？めっちゃ暑いね。ほんまに。今日も平方、めっちゃ暑いんですよ、これが。あれ、テレビでね、39.8 度とか言ってるでしょ？あんなんね、アホなこと言ってもらったら困るよ。
あれは百葉箱の中の話ね。
そう、
うん、もっと暑いところいっぱいある。
そう、この間もね、あの、ヒラパーの駅のね、前からタクシー乗った時にね、タクシーの運転手さんとね、あんなもん 39.8 度ってね、って言ってたらさ、タクシーの、いやもうここの駅前のね、温度計で41度とかしょっちゅうなってますよ、とか言って。マジです。
すげえ。で、何ですね、今度、iPhone の体験会に年齢の最高年齢の更新があったとか。
93歳。そう、体験会でね、補聴器されてるからね、うん、これどうかな、大丈夫かなと思ったんだけど、めっちゃ楽しんでくれはってね、もう家族どこで帰るんですかみたいなね。
へえ。
こんな感じで、ほんとすごい。すごい楽しんでいただけてね。もう聞きまくりですよ。もう iPhone から手離さない。もうホームボタンから手離さない。みたいな。
いいですね。いくつになっても楽しみを見つけられるって。
本当に。ちょっと話戻るんだけどね。私、あの、ジンマシンで病院行ったんですよね。これね。
はいはい。
そこの、あの、皮膚科さんなんだけど、いや、確か、20年ぐらい前であの先生そこそこの年やったよねと思って、だいぶ変わってるかなとか思いながら、いや、よくやってるかなと思って電話したらね、結構高齢の方が、はい、やってますよって出て、行った。でね、あの病室までご案内いただいたね、看護師さんがね、もう背中も腰も曲がってね、低いとこでね、あのご案内いただいて、ね、ドクターも80前後やと思うねんね。で、看護師さんもそうなんでしょう。で、薬剤師さんもね。みたいな感じでね。
そうなんです。
ねえ、皆さん、いくつまで働く？
引退は自分で決めるもの。はい。
おや。ということでね、今日はね。あ、そういや、今日のゲストさんも、まあまあかな？
いや、そんなことないんじゃない、
まあ、そういうつながりじゃない。全然ないんだけどもね。またまですけどね。
元気な方、はい、お二人ね。
そう。今日はね、見えなくなってからもゴルフ楽しむよという話で、ゲストの方をお二人迎えております。う
ん、はい、お楽しみに。
はい、お楽しみに。さあ、で、今日は、この暑い中も頑張ってらっしゃるなぁと、私も川沿いを走っていて、いつも思ってるんだけれども、大阪ブラインドゴルファーズ協会からお二人来ていただいてますよ。
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ゴルファーズ協会の橋本富夫さん、ハッシーですね。と、ソヨピー、ソヨダカズヨさんです。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、暑いですもんね。時期、活動されてます？
あ、やってますよ。
すごい。
ねえ、よくぞね、また暑い中ね、また枚方までよく来てくださってるんでしょ？
知ってますよ。
なんかそれだけでもすごいな。
あら、本当に。うん、ゴルフどうやってっていう話もね、
あの、そうで
しょうね、まあ、と思うんですけども、うん。
ブラインドゴルフがわからない方多いでしょうね。
うん、うん、ブラインドゴルフ。
うん、
どうしましょう。
ほとんど同じですけど、ちょっとざっくり、あの、基本的なルールのところを教えていただこうかな。
うん。じゃあ元会長の橋本さんからちょっと教えていただきましょう。
はい、どこが違うのか。う
ん、まあ、 あの大きく違うところだけ言いますね。
うん、
普通のゴルフと、まあ、ほとんど一緒ですけど、うん、まずあのパートナーさんと二人三脚で回るということですね。
足つないでるわけじゃないよね。
いや、手つないで。
いや、時々手つないでしているかも、ね。
はい。はい。で、全てあのパートナーさんの指示で歌わせてもらいます。
はい。
それとあの、バンカーなんですけどね、大きく違うのは、
はい、
ソールをつけて打ってもいいということです。
あ、なるほど。
ああ、浮かしていくところを。
はい、ええ、まあ、あの、セットせんないと僕らは打てないんで、うん、ソールつけて打っても OK なんですよ。
ここよっとこう、ソールつけてか、あの、パートナーさんが、位置を決めてくれるんですね。
ええ、そうです。
はいはい、ソールっていうのはね、あのクラブのね、
そこのところ、
中のね、
一番低いところ、はい、
砂場ですよね。
一番最初忘れてましたけど、
ね、
それは飛んでいったボールで、
うん、
動かしていいんですよね。あのちょっと15センチとか30センチかそれぐらいは動かして大丈夫なんですよ、うん、ちょっと打ちやすいように
あまりにもちょっと打ちにくそうな時は
そうなんですよ、
うんうん、
あの打ちやすいところに動かしてくれはるんですよね。
なるほど。
で、まあ、素振りしてから、もう方向とかすべてパートナーさんが決めてくれますので、うん、私らただ振るだけです。
ああ、それがうまいこと打てるかどうかだね。
うん。
それと、あの、パターは、あの、ね、どこまで行っても入らない時があったので、うん、もう4つなんで終わりなんです。だから3つパターしたら、その次は1打足して終わりにします。
なるほど。
それと30センチ以内はもう OK ということで、うん、それで OK。
なるほど。
はい。それぐらいじゃないかな。あと、それなんか違うとこあるやつ教えてください。
あ、そうですね、はい。特に他は本当に一般のゴルフと、うん、あとは変わらないですね。
うん、そうですね。
はい、
うん。お二人とも見えてる時からゴルフはされてた。
私ですか？
うん。
とんでもない。
え、あ、
これはちょっと長くなるかもわかります。ちょっと言いたいことなんですよね。
うんうん、
私があの、二十歳の頃はもうゴルフブームで、
うんうん、
営業職というものはやっぱりゴルフをせざるを得ないことで、
うん、
仕方なくゴルフついていったんですけどね、
うん、
もうむしろ下手ですから、はい、もうちょろはするしまっすぐ飛ばないから目を開けてかん、うん、走り回るしね、
はいはい、
でもうボールはその頃が少し弱者だったと思うんですけどボールはすごい見失うしね、
うん、
何よりも高いしね、
う
ん、料金が、
ね、一回行くとね、
ゴルフなんかできるかと思ってやめたんですけどまさか68歳になってまたゴルフしだすと夢にも思わなかったんですよね。
もう68歳って言ったら去年からよね。
ちょっと武田さんありがとう。77歳のティッシュのおじいちゃんです。
68で再会。
仕方なくもう義理の方から刺されたもんですからね。ついていったんですけども、うん、あんな打てるかなと思うし、ボールはもう全然わからないし、
うん
うん、飛ぶ方向もわからないし、距離もわからないで、どうやってやるのかなと思ったら、もうゴルフが趣味というような、とても上手な人が、もうついていって、うん、全部やってくれるんですよね。で、ボールはまずセットしてくれて、うん、ボールを落ちていったとこは連れて行ってくれて、うん、今度は構えさせたとこにボールを置いていただいて打って、
うん、
方向も決めて、
うん、
あ、だらだらさんから私は振るだけですから、これは楽しいわということで、始めましたんですよ。
スカーンと行くわけですね。
うん、気使わんでいいんですよね。そんなにあの、スカーンとは言ってませんけど、たぶん。それ一番驚いたのはね、
うん、
まあ、そよびがそうなんですよね。 私よりずっと上手な全盲の方もいらっしゃるから、もう本当にびっくりですよね、もう。
トヨピーは上手だという噂がね、もう巷でね、聞きまくってるけどもね。
そんなことないです。ただ、もう本当に好きなだけで、全然上達しないので、もう本当に、ね、ゴルフって楽しいんですけど、うん、やっぱりうまくいか、なかなかうまくいかなくて、ストレス溜まることもやっぱり多いんですよね。
そうですよ。
ね。
そうですよ。
だけれども、そのうまくいかない加減が、こう、うん、のめり込む要因というか、
うん、
うん、こう、長続きする、なんかね、うん、あれなのかなと思ってるんです。なかなかうまくいかないっていうところがね。
私 ね、2回ぐらい大会にご一緒させてもらったことありますよね。ちょっとラジオ聞いてる方に一つだけ、パートナーがどうサポートしてくれるのか、もうちょっと言いますとね、こう構えた時にクラブこう置いて、うん、フェースの向きとかもちゃんとこう、パートナーの方がちゃんと調節してくれて、はい、それで振りましょうって感じまでセットしてくれるんですよね。
うん、クラブの、クラブも選んでもうて。
うんうん、そうそうそう。で、あとは、邪念があるかないかだけなんです
ね。そうですね。
そうだね。あ、そうだよね。ちょっと強く打ったろとか、右にちょっとどうしたろとか、こうしたろとか思わないで、もう、もうスパーンといくんですね。
うん、そうそう。気持ちよく綺麗なスイングで。
ね、そうですね。イメージして。なんかね、うん、ゴルフって、なんか人間の欲っていうか、こう、飛ばしたいとか、うんうん、グリーンの近づくと乗せたいとか、カップに入れたいっていう、その、ちょっとした欲が、やっぱりこう出るとうまくいかないんですよね。
ね、思います。
そこが。
ね、私ゴルフどっちかと嫌いですね、最近思い知らされますもんね。
それが分かりますよね。
ね、
うん、打つ前にこう自分でテレビでとかで見たプロのイメージであんな風に飛んでほしいなとイメージしながら振り始めるのに、その後まあ信じられないことが起こりますもんね。
嘘、はい、
その通りです。
もう褒めといてよとね。
私なんかね、もう最近はもうゴルフの負荷上がらないんで、もうハイキングの喜びです。
ね、結構みんなね、ゴルフって歩くだけやろうと思ってるかもしれへんけど、歩きますよね、結構ね、距離って。
広い芝生の上をね、杖をつかずに歩けるんですよ、ある程度安心やから。もちろん、
外産が、そうです
よね。それがふわふわしたところを歩けるときは、本当に幸せです。
あ、そうですね。
私、時々山の上も上がったりしますけどね。
山の中、崖やら、林の中、まあ、これもまた面白い。一興なんですけどね。
なるほどね、そういう気持ちよさもあるかもしれないね。
今どのぐらいのペースで練習されてるんですか、皆さんは。
個人的のもありますけど、 OBG としては月3回枚方アベニューところで打ちっぱなしのところでやってるんですよ。
月3回。
それとあとは月に、まあ、夏と冬場は、休む時もありますけども、うん、月1回クズハで練習ラウンドですね、本コースの
方で。
はい、18ホール回らせていただきますね。
これ、大阪、大阪グラインドゴルファーズってことは、他にも結構あるんですか、あっちこっち。
あります、ありますね。
ありますね。
なんかやりたいなと思った人は、どうしたらいいんでしょうね。
今、コロナから、あとちょっと連絡が取りにくくなってきてるんですけどね。それ以前は、九州もあったし、京都もあったし、名古屋あったし、東京もあったし、それぞれチョコ相互の交流もあったんですよ。私らも読んだ、全国大会で全国の方から読んで、年に1回やってたんですよ、親睦大会の。
はい。
で、東京にも行ってる人もあるし、外国に行ってる人も行ってましたね、
それ。行くっていうのはゴルフをしにだね。
そうですよ、今日、視覚障害者の大会があるんですよ。
大会に行くんですか。おすごい。
今はやってることがちょっとわからないんですけどね。
へ
ぇー。でも多い時は、かなりの人数でやりましたよ。100人は超えちゃったと思いますね。
あ、すごいね。へぇー。
なんかブラインドゴルフのもう一つのいいところが、うん、その視覚障害者だけじゃなくて、
うん、
請願書とも一緒にプレーが、ね、できるっていうところも一つ私魅力だなと思って、うん、その以前ね、山口さんが大会に来てくださったっていうのもあるんですけれども、うん、今もね あの橋本さんの合同練習ラウンドっていうのをねしてるんですよね、私たちもね。で、請願者のプレイヤーも一緒に混ざって、うん、で、まあ、視覚障害者プレイヤー2人、
うん、
健常者1人、3人でプレイするとかね、うん、そういうことも一緒にできるのがすごい嬉しいなと思って。
3人っていうことは、あと、うん、それぞれ1人ずつサポーターがついて5人でもあるってことね。
そうです、そうです、そうです、そうです。そうなので、その視覚障害者だけで回ることがもちろん多いんですけど、本当にたまにはそういう請願者の方と一緒にプレイしてね、うん、そういう見えてらっしゃる方のすごいプレイも近くで、
うん、体験できる。私一緒に回って負けましたよ。
ね、そういうこともね、できるのがいいところだなと思ったり、はい、しています。
そよぴー、今どれぐらい叩くの？
もう恥ずかしくて、恥ずかしくて言えないんですよね、橋本さんね。
何をおっしゃいますやら。
私たち。
いや、そよぴーの方が自己ベスト、私ずっと上ですから。
いやいやいやいや、でもね、いつも言ってるんですよね、橋本さんとね。あの、ダボペースで回りたいなって。
あ、うん、そう、ね、それは十分いいじゃないですか。
そうですね、ダブルボギー、う
ん、まあ、それと僕はものすごい魅力感じるのは、やっぱりね、ラウンドするのと食事も入れて6時間以上一緒にやってじゃないですか、皆さん、その仲間と ね、 ね、会話弾むし、ガイドさんとも仲良くなるし、まあ、
なるほど、
ストレスもたまるときあるけど、予想、前の日に考えたスコア以上に上がれたときは、もうとても爽快やしね。
美味しい、ビールが美味しい。
一緒に回ってたソヨピに買ったときは、お腹の中で、よっしゃ、やったと思った。
そうですよね、今日は負けへんぞみたいなね、いつもね、そんな感じで。
そうか、じゃあ、なんか、僕も昔みたいにまたゴルフしたいなとか思った方は、全然チャンスありありということで、どこに聞いたら知ってるんだろうね、そういうのはね。
もうもちろん私、ホームページ見てもらってもいいし、私に連絡いただいてもいいしね、電話番号を教えていただくのは全然構いませんので。
ABS の方にね、問い合わせていただいて、もう、橋本富夫様といえば、あの橋本さんちゃうんって思ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれないですけど。
あのジジイのパイント
は。JRPS のね、橋本様ですよ。
そうですね。
はい、JRPS の方はね、もう誰かに聞いたらね、絶対つながると思います。まあそういった線からね、聞いていただくのもいいでしょうし、結構、地域の、展示図書館とかは知ってはるかな？
枚方市は出してるけどね、図書館なんかチラシ置いてますけどね。
ああ、そうだね。他の他府県とかちょっとわかんないですよね。
わかんないですね。
まあ、JRPS の人に尋ねていただくとか、JBS に尋ねていただくとか、
そうですね、うん。ホームページがいいでしょうね。
地域に出たら、
ね、地域のブラインドゴルフの、協会を調べるのがいいですか、
は
い、
そうですね、はい、ブラインドゴルフで検索したら出てくるかもね。
出てくる出てくる、世界組織から全部出てきますよ、
はいはい、OBG で出てくるんじゃないかと。
あ、そうそうそう、
なるほど、今大阪の方でブラインドゴルファーは何人ぐらいいてるんでしょう。
ね、少しやっぱり減ったんですけども、
うんうん、
ブラインドの方が35名ぐらいと、で、ボランティアさんが50名近くてどうです
よ。すごいじゃないですか。
すごいな。
ボランティアさんの方がすごいんですよ。皆さん、ゴルフ上手な方で、まあ、これをラジオで言ってもどこがいいか分からんけど、セレブの方が多いですよね。すごいもんだから。すごい上手な方が多いですよ。
だいたいね、もともとね、ゴルフを続けられるっていうのもそうだろうしね。
まあ、大手企業なんかを定年退職されてやってる、ボランティアとしてやってる方が多いようですね、やっぱり。
そうですか。
もう私の友達もね、一緒にね、ソヨピーと回ったりしてると思うけども。
そうですね。
はい。やってる人いてるので、ぜひぜひ、なんか外で、なんか、広いところで行ったりやりながら、
ね。これからちょっといいシーズンですよね。
そうですね。
そうです
ね。
楽しみなシーズンだ。
どんどん、はい。仲間が増えてくれたら嬉しいので、はい。興味ある方は、 どうぞ、ぜひ、はい、一緒にしましょう。
はい、ですね。
はい。
はい、ということでね、今日はね、はい、今日ブラインドゴルフを楽しんでらっしゃるお二人にね、うん、ハッシーとソヨピーに来ていただきました、ぜひぜひね、皆さんも検索してみてどんなんかなとかね、やってみたいなと思ったら、うん、ぜひぜひお尋ねください、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
失礼します。
レイくん、
そんなチャイムできた。
そうそう、まあ私はね、人参をね、冷蔵庫の中にゴソーって入れてね、毎日あの人参ジュースとかね飲んだりしてるんだけどね、ちょっと生もあれやなと思って、はい、ちょっとポタージュっていうのをね、うん、やってみたら、これが結構いいよねと思って最近凝ってるのよね、
うん、どうやって作るんですか？
人参をまあまあスライスして、まあ、ミキサーにかけるのは一緒なんだけど、その間に1回
そこまで生のまま今
ちょっと生のままスライスして、このままミキサーに入れたジュースになっちゃうんだけど、その前にはね、あの、圧力鍋でもないな、無水鍋ってちょっとね、あの水が少なくても ね、 あね、あのすぐ柔らかくなる鍋なんかがあってね、はい、そこにバーって掘り込んで、玉ねぎもピーって掘り込んで、じゃがいももピーって掘り込んで、でちょっとバター入れて、スープの素ね1個ぐらい入れて、
うん、
ね、あんなのだとすごいすぐ柔らかくなっちゃうので、
で煮るんですね、まあ、いわば、
まあそうですね、柔らかくして、
はい、
でそこからミキサーにジャーっとかけて、で豆乳、はい、で私は豆乳で割るんですけどね、で冷やすと、まあ美味しい、
うん、あそう、
うん、
うん、なんか美容に良さそうな、
うん、もう作るの簡単だしね、うん、やっぱりね、あんな買ってきたポタージュと違ってね、家で作るのは美味しいよ、
あそう、
うん、
ちょっと真似しようかな、
うん、もう簡単だしね、
うん、
うん、ちょっと洗い物がね、うん、ミキさんの洗うのがね、めんどくさいぐらいで、
そうだね、ミキさん、うん、どうしてミキさんあんなに洗うのがめんどくさいんでしょうね、
もうしゃあないね、あのカッターのところがね、羽が中にあるね、そうそうそう、あれちょっと怖いからね、ちょっとドキドキ、
どうしたら分解しなきゃいけなくなるのか、
うちの分解できへんからもう手突っ込んで洗ってるけどね、
あそう
そうなのでし
ゅ、ゴワゴワと、
そうそうそうそう、スポンジでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっと、うん、まあうちは毎日使うからね、まあそんなことをやりながら、
うん、
何がいいやろうね、うん、ポタージュ、あとコーンもいいやろうしね、
うん、これ作った後冷凍しと置いとくんですか？
冷凍はできるんじゃないかな、でも、うん、冷凍もできるんちゃうんかな、
そうやね、
うん、冷凍もできそうよね、
作り置きするとちょっといいかもね、
うん、まあ冷凍にしなくてもね、冷蔵でもう 2,3、うん、日中に食べたらいいんじゃない、うん、って感じで、
う
ん、
そうそうそう、まあ、作るのめんどくさいから、まとめ作りしようかなと思いましたけど。
そうそうそうね。まあ、ジューサーに入る量がね、限られてるからね、まとめて作るの限界がなかなかあるんだけどね。そうなのですよ。まあ、2回分ぐらいかな。
うん、わかりました。私も作ってみましょう。
そう、今から秋になったらね、さつまいもとかも美味しいかもね。
あ、さつまいも思い出した。私、今年契約農家になってまして、
あ、慣れたんですか？
うん、さつまいも植えてるんです。
うん。
上に行って、この前暑い最中に、
うん、
お盆休みのちょっと後ぐらいかな、うん、に草抜きに行ってきました。
へえ、さつまいもちゃんはさつまいも暑いところでも大丈夫やから。
雨が少なかった。意外と。だから、さつまいもにしては元気がなかったような気がするけど。
しんどいって言ってた？
しんどそうに見えました。
しんどい
まあ10月の末ぐらいにできるでしょ
う、うん、なるほどなるほど、そしたらね、もっと暑いところのね、音楽を今日はいきますよ、
はい、
なんだっけな、ファンキーモンキーベイビー、
あと一つ、
あと一粒の涙で、一言の勇気で、願いが叶う、その時が
来るって僕は信じてるから、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ。あの日もこんな夏だった、砂混じりの風が吹いてた、グランドの真上の空、夕日が眩しくて、どこまで頑張ればいいんだ、ぎゅっと唇を噛みしめた、そんな時同じ目をした君に出会ったんだ。そう簡単じゃないか、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ伸ばして、あの空へ。いつもどうしても素直になれずに、自信なんてまるで持てずに、校舎の裏側人目を気にして歩いてた。誰かとぶつかり合うことを心のどこかでどう避けた。それは本当の自分を見せるのが怖いだけだったんだと。
今日はですね、電動爪切りのご紹介をしたいんです。何のきっかけだったか忘れたんですけど、テレビかなんかで見たのかな。電動爪切りって便利ですね、みたいな話がちらっと出てきたんで、調べてみたら、結構安くて、良さそうなんです。で、ネットでちょっと調べましたらね、電気カミソリみたいな形してるのとか、いろんな形があるんですよ。
そうですよね。私ね、何年前かな、十何年前にね、それで一回買った時、ことがあるんだけど、多分2、3000円ぐらいであって、
はい、
今あの頃はなんか、いまいちだったけど。
今も2、3000円であるんですけど、性能良かったですよ。
今はもうだいぶ良くなってると思うわ。
でね、まあ、ひげ剃りのような形してるものとか、もうちょっと細くて、指の爪の形をきれいに整えるのが得意なやつとか、いろいろ形はあるんですけど、とりあえずね、手軽でかつ、きれいに爪が整えられるということで、力が弱い人とか、細かい作業がもう苦手になった方とかでも簡単に扱えると。
あれね、うまいこと、形的にはそんな変わってないと思うんですけど、なんか隙間のところに爪を差し込んで、
そうすると、
奥でなんか休みみたい、ヤスリみたいなのがジャーってやってるんでしょ？
と、まあ、回転してるというタイプが多いみたいですね。で、仕上がりがね、滑らかなんですよ。で、プラスね、爪磨きとかね、角質ケアとかの記載がありますね。そういう機能もありますよって。で、何がいいのかちょっと順番にちょっと整理してみたんですけどね。まず安全である。
そうですね。深爪しちゃうとかね、
それほとんどない。ありえない。それから力がいらない。だいたい巻き込んだりなんかして、こう、なんか難しいところを切らなきゃいけないようなことになるんですけどね。当たるところから順番に削っていけますからね。力いらない。それから深爪しにくい。仕上がりが綺麗。仕上がりが早い。
パッチンってハサミみたいにね、チンって自分のね、身を切ってしまうことなんかね、ありえないしね。
そうなんですね。でね、いろいろ調べていったら、どのね、どうやって選んだらいいのかなと思って調べたら、ちょっと私の買ったのいいなと思ったんですけども、私電池式買ったんですね。で、電源はね、電池タイプと USB タイプ等がほとんどなんです。で、USB っていうのは充電タイプね。で、電池の交換の難しさを考えるとね、USB の充電タイプを選んだ方が、見えづらかったらいいんじゃないかなという気がします。で、長期的には USB のが当然安くつくね、電池いらないんですから。何度も充電で使えるわけですから。
というこの辺はね、お好みでもいいかもしれない、
ね。あとはね、まあそれはだから、なんていうんですか、資料の上でとかネットで調べても分かることですけどね。あとサイズとか形とか重さとかは、これはもうお好みなんでね。それにこだわる方は、お店、店頭で触ってみて。
最近ね、大きい電気屋さんの美容器具売り場と来たらね。
すごいですもんね。
すごいから、もう多分ね、爪やすりのコーナー私行ったことないけども、いっぱいあるんでしょうね。
そうだと思います。
じゃあ、
ま
あ、試せるんじゃないかなと思う。
ね、だからお店が近い方はそうやって、まずは自分で触ってみて選ぶということも必要。あとね、機能で言うとね、あんまり機能で違いはあんまりないんですけどね、スピード調節ができるものとできないものがありますね。中の刃の回転のスピード。ビーンって速く回ってるのと割とゆっくりめに回ってるのとか。
なんか、そんな、ゆっくりと早いのやったら早い方がいいじゃんと思ったりするんだけど。
細かいところまで丁寧にやりたかったりしたらね。ある程度スピード調節ができた。国産のメーカーはそれがついてるのが多いですね。
あ、削りすぎたりしないように
そうそうそうそうそう。
男の方はね、なんぼ削ってもいいかもしれへんけど、女の人ちょっと、あれですね。
家族にちっちゃい子がいたりしてね、ちっちゃい子の爪を切るとか、そういう時にね。スイッカのね、LED がついてるのがありますよ。LED ライトで。まあ。
ちょっと弱視の方だったら明るくなっていいんでしょうね。
もうちょっとくっきり、ちょっと見たいなとか思ってきたね。から、歯がね、肌に触れないような構造になってるのもありますから、肌を削ることもないよ、みたいなのもね。
隙間に爪をね、こう入れて、爪の粉が飛び散らないとかね。はい
あと削りカスが飛び散らないとか、ああいう特徴を謳ってるものとかね。
うんうんうん、
いくらね、あと水洗いできるっていうのもありますね。
うんうん、
ま、本体丸ごとというのと、それからあの刃の部分だけアタッチメント外して、そのヤスリのとこだけを洗えるってやつね。
うん、なんか足やった後、なんか手あれやなみたいな感じだけとかですね。
そう、石鹸水でね、洗うとね、うんと良くなりますね。
うんうん、
それから、ヘッド。人が取り外せるタイプと取り外せないタイプありますから。
ヘッド取り外してどうするの？洗うんですか？
それ、うん、洗うとき、掃除するときに外すと中に溜まるタイプも、あの、爪の切りくずとかを掃除しやすいという感じですね。
うんうん、
まあ、その辺が一周選びのポイントで、どれか気になるようだったらそこを重視して選んだらいいと思います。
まあ、爪ヤスリってね、そんな高いものってあんまり、うん、かないので、だいたいね、そこそこ。うん、でももう、まあ、あの、ガラスのヤスリを結構ね、購入される方も結構多いですけど、うん、はい、うん、ぜひちょっと、楽ちんだからね、
はい、うん。メーカーにこだわるようだったら、パナソニックとか小泉とかもありますので、うん、国産の、はい。値段そんなに変わらないですよ。
そうそうそう、そう。めっちゃ高いわけで、全然ないですよね、うん。パナソニックなんかでも。うん、まあ、そんなもんやと思いますので、
う
ん、
はい。ということで、
ぜひ今日は。家電屋さんに行って。
はい。電動爪切りをご紹介いたしました。
うん、はい、見に行ってください。はい、今日はねゴルフの話でしたけどね、
うん、
山口さんはなんか別の長いものを持ってどっか行ってきたんですって？
はいはい、まあ、あの私あの数少ない趣味で年に数回一人で釣りに行くんですけどね、うん、あの今年は初めて満を持して行ってきたんですが、
うん、この暑い中暑いでしょ。
なんといい、なんとここであの場所で初めて一匹も釣れませんでした。ちょっと根気がなくなってきたのかなというのと、どっちかというと、
まあ、夜
です。夕方5時半ぐらいについて薄暗くなるまでに準備をして、うん、日が落ちて暗くなってから釣り始めるという、
うん、
釣りなんですけどね。もう過去はね、あのもう30分釣ってというか、竿3本投げとくんですけどね、ドボンと投げて、うん、ほっといたら勝手に魚が食ってみたいな釣り方なんですけど、
うん、
うん、あの3本だからもう変わる変わる忙しいぐらい釣れる時期もあったんですけどね、
うん、
ここのところねちょっと調子が良くないんですね、ここ数年。場所のせいなのか時期のせいなのか場所のせいなのか、でも一番大きいのはね、
うん、
私がねだんだんこう薄暗いとこでね糸を結んだり針つないだりするのがね、うん、だんだん時間がなかかるようになってきてね、なんか釣ってるよりもなんか糸も釣れたとか思ってこうなんか下向いてゴソゴソゴソゴソしてる時間が長いように思います。
それって家でできない？やっぱりその、うん、その場でしかできへんのね。
もう全部作っていてもうあのこうカチャンとかけるだけにしようかなと今回も反省しました。
ね、
はい、
餌はつけていかれへんしね、でもね、
うん
うん、ブラインド釣りね、あの
ブラインド釣り、いや本当ブラインド釣りというかそこを僕前自信あってね、あの、うん、もう接待に使えるなと思ってたんですよ、必ず釣らしてみせると思ってたのに、今回ショックでした、うん、私自分で何も釣れなかったから。
あ、そうか、
うん、
またいいとこ探しておいてください。
はい、ちょっとリベンジして、うん、自信がつきたらまた喋ります。はい、
はい、というわけで
いいシーズンですね。はい、ね、皆さんも
今からね、はい、ちょっと外に出るような気持ちになってきたかと思う。まだやね、はい、
夕方ぐらいだったら行きますよ。はい、そろそろ、
ね、はい、朝の散歩でもしてみてください。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。